ローマの信徒への手紙5章6節から9節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。宣教十字架の取りなしと題しまして、末盛牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。新しい朝、このように愛する兄弟姉妹とともに、あなたの御体であるこの神殿に集い、礼拝を捧げるこの幸いに預かることができましたことを感謝いたします。どうぞこのところに御言葉の門を開いてください。あなたの御言葉の命がこのところで余すところなく語られ、私たち一人一人に悔い改めを与え、神聖を与え、癒しを与え、回復を与え、また私たちに本当の主よ喜びを与えてくださいますようにお願いいたします。弱い者が御言葉を語ります。主を憐れんでください。助けてください。十字架の陰に根性も隠してくださり、あなたご自身が今日集ったすべての人に語りたいと、伝えたいと願っておられるその御言葉を、あなたご自身がお語りくださり、一人一人に御霊によって届けてくださいますように切にお願いいたします。すべての重荷を主に委ねよ、すべての重荷を主に委ねよと今朝の賛美を感謝いたします。今日私たちがすべての重い悩みをあなたに委ねることができますように、今すべてをあなたに明け渡すことができますように、主を私たちを助けてください。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、また格別に病の中にあってくることができない兄弟姉妹の上に、等しくあなたが望んでくださり、癒しの一週間となりますようにお導きください。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、アレルヤ、感謝いたします。新しい一週間の始まり、このようにして皆様と礼拝から始められます幸いを心から、感謝いたします。私たちは日々さまざまな祈りの課題を抱えながらこの世の生活をしています。人間関係、家族の問題、仕事の問題、経済的なこと、自分自身のこと、また病のこと、このように並べてみますと、聖書は信仰の創始者であり完成者であるイエスを見つめなさい、こういうふうにいつも語っているのにですね、あの問題、この問題と今並び上げるとですね、私たちはちょっと違和感を覚えますけれども、しかし現実の問題にそのように私たちは目を置くと、人生は苦難ばかり、罪ばかりのように思われます。もう落ち込むしかないですね。どこまでも落ち込むことができます。もう自分自身を見ればですね、私自身もどこまでも行くことができます。そして本当にそんな人生ならですね、いいことないじゃないか、もう苦しみばかり、問題ばっかり。それでも聖書は第一テサロニケ5章のところに、玉川教会のこの修法の表面に書かれていますように、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、そのように書かれています。皆さんの中には今置かれている現状についてとても感謝するようなことはできない、とても喜ぶことができない、そのような現実にあるかもしれません。でもそれでも御言葉は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、そしてそれこそがキリストイエスにおいて神様が望んでいることだ、そのように書かれています。お開きになる方はですね、第一テサロニケの5章の16節18節はですね、新約聖書の379ページに記されております。 先週金曜日にですけれども、東京地方連合の青年会の集まりが玉川教会で行われました。今、月に1回、平日の金曜日の夜ですね、このモンヘファーの共に生きるというこの本を読書、そして祈り会を開いております。その会場がこの間は玉川教会だったんですけれども、そしてですね、その時に読んだ箇所の中にも、問題を通して主があなたを打ち砕いてくださるのだから感謝しなさい、また自分に絶望したとき、また人間関係に絶望したとき、それを通して主イエスキリストのこの十字架の御業以外に生きる道がないことを知るんだから感謝しなさいですね。もう何につけても感謝しなさい。ちょっとこれひどいよねじゃないですけどですね、本当に絶望のところで感謝しなさい。そのことを、まあ、そのボンヘファーのですね、ちょっと今言葉は違いますけれども、そのようにボンヘファーが語っておりました。そしてですね、最後にその読書会のと祈り会の最後に、じゃあ一人ずつせっかくだから今日一日の中で感謝だったこと、それを証しして終わりましょうという話になりました。そしてですね、みんな、感謝だってもうなかなかよくわかりますけど、私も思い出すまでに時間がですね、かかりましたけれども、そしたらですね、ある一人の最初に発題というか最初に証しした青年が、今日、この会に出られたことが感謝ですって言ってですね、もうみんなで、本当のこと言えよって言ってですね、なんかみんなでですね、いや、本当なんだからいいよね、委員長、本当だったらいいよねって言ってですね、本心かよって、私もですね、ついそんな風に思いになってしまいました。模範回答って私は言ってしまいましたけれどもですね、いいんですよ、その人が感謝だった。でも最後までその方、それが感謝だったと言いましたが、あ、もうハレルヤですね、本当私たちの側の方がもう不信仰で。でもそのように始まって、一人一人ですね、感謝な出来事を一人一人が証ししました。私たちは一日の終わりに嘆きばかりで感謝することを忘れてしまうことが多々あるのではないでしょうか。問題はすぐに挙げられるけれども、感謝と言われるとなかなか出てこないけれども、今日の先ほどのテサロニケの言葉は主が望んでおられることなんです。主が望んでおられることはいつも喜んでいること、絶えず祈っていること、どんなことにも感謝すること、これを主が望んでおられること、私たちに。ではこのような恵みはどこから一体来るのでしょうか。なぜ苦難があっても、病の中にあっても、問題があっても、喜び祈り感謝することができるんでしょうか。その答えが今朝のメッセージのタイトルです。この恵みは十字架の取りなしによるものです。私たちの人生がすべて恵みである、その源は神の一人子であるお方がすべてを十字架上で引き受けて死んでくださった、復活してすべての罪呪い病に勝利されたこと、そして今も生きて我々のために十字架で取りなしてくださっていること、これが私たちの恵みの源です。感謝の源です。喜びの源です。言うまでもない祈りも癒しも問題の解決のすべての源は十字架にかけられたまえしイエス・キリストにあります。そのお方はそのすべてを引き受けてくださった。イザヤ書53章を開いてみましょう。旧約聖書イザヤ書53章の旧約聖書1449ページ、イザヤ書53章の4節と5節をご一緒にお開きになった方で結構です。ご一緒に読みましょう。旧約聖書1149ページ、イザヤ書53章4節5節をご一緒にお読みしたいと思います。三杯、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。アーメン。
イエス様ご自身が十字架で何をなさったのか、それは私たちの病、私たちの痛み、これ悲しみと口語訳では訳されております。すべての人生に起こる困難、呪いと思われるようなこと、そのすべてを主は引き受けられた。その引き受けられ方は十字架に通して差し貫かれ、そして打ち砕かれて、そのイエス・キリストが受けられた懲らしめによって私たちに平和が与えられた。彼の受けた傷によって私たちは癒された。これが十字架でなされた神様の御業です。しかしその時私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。すなわちそのようにされたのは私と関係があることではなくして、神様がですね、この方を厳しく叱ったから、裁かれたからこのようになっている、そのように私たちは思っていた。そして私たちは道を誤り、それぞれの方角に行き、神様から離れていったけれども、そのすべてを主は彼に負わせられた。十二節を読みますと、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたから、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。すべての人たちのために取りなしをしたのはこの方であった。今日十字架の取りなしということで御言葉を取り継がせていただきます。私たちがどのような困難の中にあっても、この十字架で取りなしておられるイエス様のもとに立ち返るならば、すべての罪は許され、苦しみに勝利することができます。たとえ罪の中にいても、第一ヨハネ一章八節に記されているように、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められるのです。けれどもその一点、この十字架の取りなしのところに立ち返るかどうか。今朝ご一緒に購読しましたルカによる福音書23章をお開きいただきたいと思います。イエス・キリストの取りなしを記した大変有名なこの聖書の箇所でありますが、新約聖書158ページ32節のところからご一緒に購読いたしました。二人の犯罪人とその真ん中にイエス様は十字架につけられておりました。民衆は立ってこのイエスの姿を見つめ、ある人たちはイエス様の服を引き裂き、ある人たちは嘲笑い、ある人たちは侮辱した。民衆全体がこのイエスを見て立っていた。そして犯罪人の一人は言います。39節、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。自分ももう死の口に置かれている身でありながら、十字架にかけられ釘を打たれている、大変苦しみの中です、痛みの中にいながらも、なお一人はイエスを罵り暴言を吐いています。けれどももう一人は、42節、イエスよ、あなたが御国においでになる時には私を思い出してください、私は自分のやったことの当然の報いを受けているんだから。二人とも罪人に変わりはありません。どちらが軽い重い関係ありません。どちらも主の御前では同じく死を待つ罪人です。けれどもイエス様を前にしたとき、どれだけイエス様のこの一人がイエス様に対する知識があったのかはわかりません。けれどもイエスを目の前にしたとき、このお方は何も悪いことをしていない、このイエスの十字架の苦しみは自分のためじゃない、いや私のためなんだ、そのことを知ったのであります。その時、自分の罪を悔い改め、私を思い出してください、あなたが天国に行く時私を思い出してください、そのように願いました。その時主ははっきり言っておく、 あなたは今日私と一緒に楽園にいる。罪の許しと天国の約束をこの男に宣言されました。今日教会学校でペテロの話を共に読みました。ペテロがイエス様を三度裏切るところです。けれどもその裏切る前にイエス様は今日梢姉妹がお祈りの中で引用してくださいましたように、あなたの信仰がなくならないように祈った。もしあなたが立ち返ったら兄弟たちを励ましてやりなさい。そのようにペテロに言いました。けれどもそれを受けてもペテロは、いや大丈夫です。私は死んでもあなたについていきます。自分自身をわからなかった。自分自身の弱さに本当に気づいてはその時いなかった。けれども実際イエス様が捕らえられていく時、三度イエス様を知らないと言いました。私はあの方とは関係ないと言いました。他の箇所においてはイエス様を呪ったとさえ言っています。ずっと数年間イエス様の一番弟子としてついてきて、イエス様を愛しイエス様を信頼してきた。けれども最後イエス様を見捨ててしまった。自分を守るためにイエス様とは知らない、イエス様とは関係ない、そのように告白しました。けれどもこれはペテロだけがそうしたのではありません。今朝の教師会でも共に学びましたように、ユダも同じです。他の弟子たちもみんなきれいにイエス様から去っていったと書かれています。決してペテロだけが特別悪いことをしたのではありませんでした。けれどもユダは自分に帰ったとき、罪の報酬、払う値は死であると聖書に書かれている通り、その自分の罪を負えば死ぬしかありませんでした。けれどもこのとき、ペテロのうちに主が語られた御言葉が迫り、イエス様が捕らえられていくとき、十字架にかけられているとき、イエス様の眼差しがまっすぐにペテロに向いたとき、ペテロはその御言葉を思い出し激しく泣いたと書かれています。そしてペテロはその時イエス様に立ち返ることができました。ユダもまた他の人たちも、先ほどの犯罪人の二人も同じ罪を犯しています。いや私たち自身もイエス様を知らない、自分の都合のいい時はいいけど自分の都合が悪くなるとイエス様は知りません、関係ありません、まして私たちの罪が明らかになるときにはもう見たくない、関わりたくない。私たちにはそのような弱さがあります。けれども私たちはその時しっかりと覚えていなければならないことは、その私たちのために十字架があるということです。その私たちのためにイエスは十字架にかけられたということです。私たちがイエス様を無視してしまう、自分とはこの十字架は関係ない、この犯罪人の一人がイエスを罵り、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、そのようにイエス様を罵ったように、けれどもその時でさえ犯罪人に二人とも同じ憐れみは注がれているんです。主は真ん中に立っておられるんです。二人のために十字架にかけられているんです。そしてイエス様が祈ったことは何でしょうか。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。私たちに日々起こる問題の中で、またそれを通して、自分自身の罪が示されるとき、私たちはどうしてもそれと向き合うことができずに、慌てふためきます。けれども、その私たちのために、明日も今日も明後日も変わらない、父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのです。そのように取りなしてくださるお方、そのように取りなし、あなたが立ち返ったら、 あなたが兄弟たちを励ます人になるだろう。あなたがその絶望の淵で、問題のただ中で、必ずあなたが立ち返ることができ、そしてこの十字架を仰ぎ見るならば、力を受けることができる。すべての問題から、すべての罪、呪いから、あなたは解放される。そして、その問題はすべて益となり、その自分自身の罪もすべて益とされて、兄弟姉妹を励ますものと変えられていく。これがイエス様がなさっている取りなしであり、贖いの力です。一回二回失敗して終わってしまうのではありません。ペテロを思い出してください。何度失敗したでしょうか。そして最後にペテロが三回知らないといったことは、もうですね、もう取り返しのつかないある意味においては、そのような罪でした。今日教師会で学んで改めて私自身は確かにそうだなと思いましたけれども、マタイ伝でイエス様がですね、私の名を知らないというものは、御国に行った時父の前で私もあなたを知らないとよ。イエス様が語ったことですよ。けれども、どのような罪深い現実の中にあっても、問題のただ中にあっても、主の憐れみはそれをはるかに超えているということです。十字架の贖いというものは、すべてを超えて、与え高く、私たちを勝利へ導いてくださるということです。けれども、今日私たちは、イエス様の傍らと傍らにおります。一人は、それでもなお、それを受け取ることができなかった。もう一人は、主よ、こんな私です。許してください。そして、私を御国に迎え入れてください。私たちは日々この間に立たされています。それが多かれ少なかれ、罪が小さい大きい、主の前では関係ありません。どんな罪でさえ、私たちはそれを通して、犯罪人の一人、もう一人。でもその時、私たちはイエス様を仰ぎ見るならば、隣で十字架に自分のためにかけられているイエス様を見るならば、イエスよ、あなたの御国においでになるときは、私を思い出してくださいと、私たちも告白することができるのです。そのとき主は、今日、私と一緒にあなたは楽園にいると。死んでからのことではない。今、今日、あなたが告白したそのときに、あなたは解放され、御国で共に私といると、その祝福を告白してくださいます。今日聖書箇所にロマ書を挙げさせていただきました。ローマの信徒への手紙5章のところです。5章の6節のところから、今日久保羊に読んでいただきました。皆さん、パウロという人もご存知だと思います。パウロはどのようにして神様を、それこそ神様に仕えていると思っていた、一人ですけれども、全く反対方向を言っていた。キリストの弟子たちを迫害し、殺していた。その迫害の現場にも立っていた。迫害を指導していたかもしれない。そういう立場にいた人です。けれども、パウロはイエス様の臨在に触れたとき、生きたイエス様と出会ったとき、イエス様の言葉はパウロに迫ります。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。今まで神様のためにいいことをしていると思ってた。自分は正しい人間だと思ってた。自分が主張していることは間違っていないと思っていた。けれども、実際にはそれを一番神様を苦しめていることであったことを知りました。そのような救われたパウロの経験の中で、このロマ書の5章でパウロがこのように語ります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。まだ私たちが弱かった頃、不信仰だった頃、イエス・キリストは私たちのために死んでくださいました。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし、 私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人で、まだまだ罪の暗闇の中にいて、分からずしてやっていること、けれどもその時にもうすでに父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。その私たちのために十字架は成し遂げられたんだということをパウロは語っています。何か私たちが立派になったからではない。私たちの問題が解決したからではない。私たちが信仰に熱心になったからではない。そうではない。全く私たちの側においては弱かった。罪人だった。いや、パウロは語っています。敵対していた。神様に敵対するものであった。でも、私たちがそのようだったとき、けれども、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。すなわちどういうことか、私たちの側にその救いのですね、恵みはないということです。根拠はないということです。いや、私たちの側にあるのは敵対するものであり、弱いものであり、神様からどんどん離れていく力に私たちは身を置いてしまう。けれども、そのような現実の中で、イエス・キリストはまず私たちのために愛を示してくださいました。天のお父様はまず御子を遣わして、その愛がいかなるものであるか、その憐れみがいかに深いことか、その憐れみがいかに私たちの思いを、その罪を超えているか、その愛を十字架によって示してくださいました。それゆえパウロは、それこそ、それほどのことをしてくださった。私たちが変えられたから、私たちが信じるようになったからではない。まだ私たちが何にもわからなかった。わからずして罪を犯し続けている。そのところに、イエス・キリストの十字架と復活、この贖いは完成したのだから、今日の9節で、だから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。そのように、パウロは確信を持って語っています。今日私たちに主がこのように語っておられるのではないでしょうか。今置かれている問題、様々な罪の現実、自分自身の弱さ、けれども、そのところで私たちが十字架の主を仰ぎ見るならば、もうすでに完成しておられる。私たちはそれに何も付け加える必要がない。イエス様が2000年前に十字架と復活をもって完成してくださった。成し遂げてくださった。その救いが今日、今も生きて私たちの救いとなっている以上、私たちがどのような現実の中にあっても、その救いの力というもの、私たちをどんな暗闇からも引き上げる力なのであるということ。神の怒りから私たちは皆救われるのだということ。そのことを私たちはこの信仰生活の中で日々思い悩むとき、罪に陥るとき、けれどもなお、主の憐れみは、主の十字架の取りなしは、父よ彼らを許してください。何をしているかわからない私たちのために取りなし続けてくださっている。そのお方を仰ぎ見るならば、私たちは救いに預かることができます。どんな時でも、どんな状況でも解放されるその御業が私たちのうちに起こっていくことを信じます。今皆さんのうちに置かれている現実は私には分かりません。家族の問題、経済的な問題、自分の罪の問題、さまざまな問題の中、どうすることもできない自分の弱さの問題。けれども覚えていてください。十字架の取りなしは永遠に日々私たちと共にあるということ。信じる者と共にイエス様はいつも憐れんでくださり、その罪を許し拭ってくださり、父よによって清めてくださるということ。十字架と復活のそのご栄光によって私たちの問題をすべて解決してくださるということを覚えてください。私たちが立ち返るのはこの十字架の主のもとです。この他行く場所はありません。けれども、ペテロがそうであったように、三度も否んでしまった、考えられない、もう裁かれても仕方がない、それでもなお、
あなたの信仰がなくならないように私は祈っている。今日皆さんにこの御言葉があることを信じます。この教会に、また皆さんのご家族の上にもこの御言葉があることを信じます。どのような時にも私たちが行くべき場所、立ち返るべき場所はこの十字架のイエス様です。この御取りなしのもとに行く時、私たちはそこより復活の力を得て生きることができます。勝ち得て余りある勝利があなた方にはあるとパウロが語っています。それぐらいこの十字架に表された救いというもの、聖書に書かれている贖いというもの、御子が全てを引き受けて死んだということ、そして私たちのために復活してくださった、これは私たちのどんな罪、どんな困難にも勝ることであるということを私たちは覚えていましょう。罪に負けることはありません。主を仰ぎ見るならばサタンに負けることはありません。たとえ私たちがそのサタンの縄に引きずり込まれそうになっても、引きずり込まれたとしても、どこにおいてもこの犯罪人がもう最後死ぬ間際です。それでも主を仰ぎ見、私を思い出してください。悔い改めたとき、主はあなたは今日私と共に御国にいる、アーメン、そのように語ってくださるこの御言葉を信じましょう。イエス・キリストを信じましょう。十字架にかけられ私たちのために死に復活してくださった方が、今日も明日も変わらず私たちと共に生き、取りなしてくださっているということ、これは永遠に変わることがありません。私たちの生涯終わるまで主が伴ってくださるこの幸いの人生を共に歩んでいくものになりたいと思います。そして最後にもう一つ、その十字架の贖い、私たちがその十字架の取りなしに預かったとき、私たちはまた同じように主と共に父よ彼らを許してください、今度は皆さんが取りなすものとなります。十字架の取りなしに預かったものは、十字架の取りなしに共に私たちも祈るものと変えられていきます。今罪の中にあるもの、問題のただ中にある兄弟姉妹のために、愛する者たちのために、父よ父よ彼らを許してください、彼らを御国に招いてください、主よ彼らを思い出してください、あの人をあの人を主を思い出してください、そして御国に迎え入れてください、主よこの国を許してください。それが教会の取りなす力です。十字架を知っている教会こそがこの国のために祈ることができます。世界のために、家族のために祈ることができるんです。その取りなしの力をいよいよ御霊によって受けて、愛する者の救いのために、また問題の解決のために、病の癒しのために祈っていくものになりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今朝このところに私たち一人一人をお招きくださいましたことを感謝いたします。主よ、どうか御言葉をあなたの御霊によって集ったすべての一人一人の心に、魂に刻みつけてください。主よ、この御言葉を日々、新しい一週間のその戦いの中で思い起こさせてください。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないのですと、今日も私のために取りなしてくださるイエス様、心から感謝いたします。日々あなたを仰ぎ見ながら、さまざまな困難の中にあって、罪のただ中にあって、主を引き上げてくださる十字架の勝利、復活の命に私たちをお招きくださる主に、心からの感謝と賛美を捧げます。どうぞ私たちのこの地域にあって、また私たちのまだ救われていない愛する家族、知人、すべての人たちにこの恵みを、新しい習慣も語り伝えるものとなることができますように、また何より私たちが取りなすものとなることができますように、主よ、新しい習慣、私たちにあなたの十字架を深く深く教えてください。すべてを御手に委ねます。感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。